孫社長のアニモなポッドキャスト。皆さんこんにちは。孫社長のアニモなポッドキャスト、パーソナリティの孫寛義です。いやー、第15回、先月ですかね、アニモプロデュースプロデュースという、演劇プロジェクトが、発表されまして、あそこはもうちょっと前に発表されたと思うんですけど、キャスト募集、オーディションしますっていう発表して、なんか部長がね、湯川部長が500人ぐらいは集まってほしいなみたいな目標をなんか、いやそんな来るかいなと、そんなで6月末に締め切りの、日を迎え、蓋を開けてみると、なんと一般から650人、
よっ
650人で、またまた別のこうスクールとかいろいろ70人とか80人とかで合わせて700人ぐらいが応募してきたということで、すごいっすね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当なんか嬉しい限りなんですけど、ただこれ出演者 10人から12、3人って言われて、これどうやって選ぶんかなって。まあでも演出家の国吉さんが直々に見て、まあ、またうちのスタッフたちもお会いさせていただいて、いい出会いがあれば良いですね。まあなんか楽しみですね。すごいね、演劇でこんな来るんですね。なんか結構すごい嬉しい。でまあ7月にオーディションやって、公演は10月ということで、またこの先にあるオーディションで皆さんに会えることを楽しみにしてます。たくさんのご応募ありがとうございました。ということで本日は素敵なゲストが、珍しく、社内ではないゲストが、来てくださってますんで、最後までお付き合いください。孫社長のアニモなポッドキャスト。孫社長のアニモなポッドキャスト、孫寛義です。この番組はアニモプロデュースの代表孫寛義が、普段仲間たちと話している日常のさまざまなことを SNS のような感覚で自由に語りながらお送りする気ままな音声コンテンツでございます。こちら主にインナー向けに始めた番組でございますので、お聞き苦しい部分も多々あるかもしれませんが、その点あらかじめご理解いただきながら聞いていただけたら幸いでございます。誹謗中傷は一切受け付けません。はい、完璧に言いました、はい、ということで、これね、毎回言わないといけないんで言ってますけど、早速ちょっとゲストを呼んでますんで、お招きしたいと思います。今回のゲストは女優のチスンさんです。
はよ呼んでんの黙ってるのが大変やと思う。長い長い歓喜のしゃべりはもう
長いのが大変やとは。そんな長くないでしょ。
長いゆっくりしゃべる割には噛むし
これ何回も言うんですけど、私俳優でも声優でもございません。プレイヤーでございませんので、誹謗中傷は一切受け付けません。
長かったね。
すいません、
もっとサクッといこう。
チスンさんこんにちは。
こんにちは、アニョ
ン。久
しぶりやね。
久しぶりっすね。いや元気でしたか。
めっちゃ元気。
めっちゃ元気っすね。
変われへん、
うん、めっちゃ久しぶりなんですよ。
めっちゃほんまにさっきも喋ってたけど、もう最後いつか分かれへんですもん。
そうっすよね、うん、で遡ってみると笹塚で、
うん、
笹塚って言っても分かんないか。笹塚
分かるやろ。
笹塚駅で笹塚ファクトリーっていう小劇場あったんですよ、うん、であの、うん、あれが今調べたら2015年、うん、11年前に、
うん、
湯川さんが所属していた、うん、昭和芸能社の公演にチスンさんが出てて、
うん、
であれ多分笹塚ファクトリー最後ぐらい、
最後やったよね、
最後ぐらい
の、
うん、
まあ、もう今ないから、あの取り壊しの前の最後の、
うん、
こう 公園でなんか見に行って一杯飲んだのが最後かなと、
うんうん、一切覚えてないねん笹塚で飲んだこと一切覚えてないねん
俺覚えてますよ。
ほんま
怒られたの俺姉さんに。
なんで
なんか怒られた。いやそんなのめちゃめちゃガミガミとかじゃないですよ。なんかチラッと
換気があかんかったやろな。
そう当時何歳ですか10年前。
だから
11年前
2015年、うん、82年生まれやから33。
俺1個下なんですよ。
あでも同い年
だから1個下だから、うん、姉さんって呼んで。
そうそう姉さんって昔から言うから、はい、ちょっと換気もっとめちゃしたや思ってた。1個やねん。
1個1個1個1個
なんやもう一緒やん。
そう芸歴長いから姉さんが違うかな。
えいやまあ長いこともないで。
な
まあ
などな何歳ぐらい、
はい、とかで東京来てて、まあ、長いわな20年以上やってるわ。
あれもうその時新喜劇出てたんですか。
新喜劇は途中でなんか出ることになったけど、新喜劇っていうかまあ一応厳密に言うと新喜劇じゃなくて、はい、コメディっていう枠やけど、でもあのNGK に週一立つっていうのは1年間やったけど、それは20代後半か中盤かぐらい。
あれは新喜劇じゃないですね。吉本新喜劇ではないなんか演目。
コメディっていう枠があった当時、うん、今はもうないのかな。
なるほどなるほど。ね長らく吉本に
行った。ね、そう。
今はねもう。
今は違うけどね。
違うけど。うん、いや元気そうで相変わらず。
いやいやいや
めちゃくちゃ喋るじゃないですか。いやいや俺これね今日久々会ったからなんかどんな感じだろうと思ったらもうこれ収録始まる1時間ぐらいずっと喋ってました。3
時についても今5時やろ。5時間喋ってんねんもう喋ることないねんけど。
確かにまあ積もる話がね
久しぶりすぎるから。
そうですね。いや元気そうで何よりで。
ほんま
いやなんか今日
立派になられてね。
いやいやいやいや
社長言うて社長
やめてくださいよもうお恥ずかしい孫社長のって言ってるけどあの僕の下の名前で呼ぶ人昔の人ばっかり。
あそうか
そうそうそう。あいいんですけど全然
孫さん言われてんのか。
まあ一応ね
社長言われてんの
なんかね社長でもわかんない
社長にしよう
か
んないですけど、ね、社長言って
なんか親しくなってくると徐々に歓喜に変わっていく傾向あるんですよ。でもそこのラインって僕が OK 出してるとかじゃないんで勝手に向こうが
そうやな飛び越えてくるかけえへんかみたいな。
そう起こしきやがったみたいないやなかなかねあんまねあでもチスンさんはずっとチスンさんですよね、うん、
でもじゃあチスンはチスンさんって呼ばれるの実はめっちゃ嫌で、
はいはいはい、
チスンなんかねもちろん年下の人からもチスンって呼ばれたい派やね。
あ俺もいいじゃ
あもちろん、
ほ
んまにほんまになんかさんがなんか嫌やねなんか分かる人いるこれ、
はいはいはい、分かります。
すごい距離取られる感じ。
あ親しみがね、うん、なるほどね、
うん、だからなんかちーちゃんとかちすんちゃんとかって急に変えてくる子とか言ったらかわいいってなる ありがとうってなる、ね、
乗り越えてきたな
うん、うん、まあまあ
いやでも、
もう年齢的にもむずなもうさんが多くなってくんねんけど、
はいはいはいはい、しかもすんの後もさんだからね
言いづらい差し進めぞ続いて
そうあとやっぱ我々ほらコリアンは、うん、なかなか年1個でも年上だと、うん、なんかこう呼び捨てとかなかなかできない部分があるじゃないですか。
まあね、う
ん
うん、
まあもうこの年になったら関係ないから
一緒や
ジジババ
一緒
もう40超えたらね
一緒、
うん、そうですね。いやなんか俺チスンさんの、
うん、
姉さんの LINE とか全然なくて、
うん、えそうな
んかなかったんですよ調べても。で最近ほら韓国行ってたじゃないですか、
うん、
で実はねなんでちょっと話あっていうか呼ばせていただきたかった
と聞きたかった急に来てん
チスンさんが
言いづらそうに
言いづらい姉さんが出演してる、
うん
トロフィーという
あそこに
映画が、
うんうん、
映画が、まあ、今週っていうか
10日に、
10日に7月10日明日ということにしましょう。明日公開です。私もともと見てまして、
はい、
試写で、
うん、
で、あ姉さん出てるわと、
うん、
で、最近インスタ見たら、うん、プチョン映画祭
に行ってきたの
監督と、
うん
主演のハンナちゃんと
ね
映ってるのが見てあ行ってらっしゃると、
うん、
であこの話しようと思って、
うん、
ポッドキャストで
ありがとう
で そうそう、で、DM 送ったんですよ。
そう、インスタの DM ちょっとプチョンおるとか急に。
でもほら電話だと繋がんなかったかもしれないから、国際電話分かんないけど、うん、あの番号も合ってるか分かんないし、うん、いや最初ショートメールしたんですよ。
あーほんま、
そう、携帯番号を入ってたんで、うん、ショートメールしたんですよ。したらなんかバツになって、
あー、あ、それ通じひんようにしてたかも。
そうそうそう、うん、か、あれ使われてない番号だとバツになるんですよ。だから、あ、古いかもと思って、で DM 送ったんですよ、うん、したらすぐ帰ってきて、うん、お久しぶりみたいな、うん、でポッドキャストこれやりたいんだけどって言ったら、ええー、でーみたいなで、うん、昨日帰ってきたでしょ。
昨日帰ってきた
で今日
そう、うん、でもほんまにあの 何するかも全然分からへんけど、まあ、歓喜、あの久しぶりやし、まあ、普通に会いたいなと思って、ええー、でーって言って、
そうそうそう、
で3時にどこどこ来てください、うん、分かったみたいな、
そうそうそうそうここねっつって、駐車場あるあるっつって、それで前、今日さっき会ってね、
もう分からず来た、
そうそうそうそう、ポッドキャストって何っつってラジオみたいなもんですっつって、そっからみたいな、
そうそうそう
そ
う、
それで、今日来てもらって、うん、ちょっとその作品の話をね、いろいろ聞きたいなと思いながら、興味
ある？
あるあるある。
ありがとう。
このトロフィーという映画、
はい、
まず、
うん、
なんで僕が知ってるかというと、うん、この作っ、まあ、制作配給してる K2 ピクチャーズの皆さん、
うんうん、
まあ、全員は知らないですけど、代表のキーさん含め、うん、何人か親しくさせていただいてまして、
はいはい、
で私もほら、在日コリアンなんで、うん、そういう題材なんで、うん、いろいろなんかこう周知するのにちょっと できたら協力してみたいな話で、あ、全然しますよみたいな、
あ、そんな言われたんや、
そうそう、で、うん、試写とかも見させていただいて、
うん、
今日に至るんですけど、
うん、
どっかで どうやってこれ広めるっていうか、どっかでやりたいなと思ってる、伝えたいなと思ってるのがポッドキャストいいなって、
うんうんうん、
でせっかくなら姉さん来てもらって、
うんうんうん、
作品の話、これ監督はねあんまり面識ないんですよ。
あ、そうなんや。
そう、監督がソン・
ミョンハ監督って言ってね、
はい、在日コリアンの監督で、
そうそうそう、
文福、
うん、
是枝さんとか、西川美和さんとかの、うん、弟子っていうんですか、
うん、
まあ、演出助手で、まあ、
そう
まあ、学ばれて、
うん、
その、孫監督のデビュー作、
うん、そうなんですよ
ということですよね、長編デビュー作、
はい、
ということで、
うん、
まあ、今週公開ということで緊張してると思うんですけども、
誰が監督が、
監督が、ね、いや監督緊張するでしょ初日ね、
いや今チスンが
チスンは緊張してない、チスンは全然緊張してない
監督はね、
うん、
ね、
うん、
チスン大阪長高やんか、
はい、
監督も大阪長高で、
はいはいはい、
チスンの7つか8つ下で、
はいはい、
一応後輩に当たるわけ、
は
い、でプラス、うん、監督のお母さんが朝鮮学校の先生してて、チスンが中学の時の英語の先生やねん狭ない世間、
狭いっすね。
ああ、
注釈、大阪朝高っていうのは全国にね朝鮮学校ってあるんですよ、
うん、
これはやっぱもう知らない人も多いかもしれないんで、うん、説明しておくと、まあいわゆる朝鮮学校ですよ、
うん
で調べてください、
うん、パッチギとかゴーとかね、
まあ、そうそうそう、題材になったね、うん、そういう学生の映画っていっぱいあるんですけど、その大阪朝高というのは大阪朝鮮高校の略で大阪朝高、
うん、
で私は東京朝鮮高校、
うん、
東京朝高の出身で、うん、まあ、まあ場所は違えど同じこう系列、
うん、
系列っていうかまあ同じね、
うんうん、
学校なんですけど、その大阪朝鮮高校の先輩後輩
出身、まあ、全く被ってないけどね、年が離れすぎてるし、うん、でしかもなんか初めてお会いした時に初めましてって言ったけど、いや実は私何度もお会いしてるんですって言われて、文福になんかオーディションとか、まあ、行ってた時期があって、その時におったらしいね、はい、で何回も私のお母さんがチスンさんの英語の先生なんですって聞いてたのに全然忘れてて、初めましてとか言って私何度もこの説明してますって言われて
全部忘れてるじゃないですか俺と、
オーディションとかってやっぱ緊張するしさ、
はいはいはいはい、
だから聞いたけど、あ、そうなんですねってさーって流れてたよな、
はいはい、
もうこれでしっかりインプットやけどね、もちろん、
はい、そりゃそうでしょ一緒に仕事したら
そうそうそうそう、いやでもだから、ね、うん、狭いなって。
なるほどね、
うん、
僕もねチスン姉さんとは、うん、あれ2009年かな、パッチギっていう、まあ、映画があった後の、うん、舞台パッチギっていうのがあって、うん、
そっからやっけ。
そうそうそう、
カンギその時何で入ってたん。
俺ね AP で入ってたんですよ、アシスタントプロデューサーで。
ええー、
あの当時勤めてた、まあ、パッチギを制作配給した、うんうん、あのシネカノンと、
うん、
フジテレビが共同プロデュースというか、うん、共同主催してその舞台だったんですけど、そのフジテレビ側のプロデューサーとシネカノン側のプロデューサーがいて、僕はシネカノン側として参加してたんですよ。
は
ー、オーディションから全部やって、
うん、
で、ね、姉さんは朝鮮舞踊、ね、
うん、
得意だから、それも踊りも含め、まあ、キャスティングされてて、
うん、
その時まだ吉本で。
そうね、
そのやり取りしてましたよ吉本さんと。確か、
あ、ほんま、
確か確か何ですか、
大変やった、ごめんね、
全然大変じゃない、
ごめんね当時は
全然よくしてもらいました
そっかそっか、え、それがいつって
2009年、あ、俺初舞台関係なんか、
なんかもちろんいつからかなんか歓喜がいたもんね。
そうそうそうそう、僕2006年ぐらいから、う
ん、パッチギの映画の時おれへんかったんや、まだ
2いたんですよ、2、
あ、2にいた、
2の現場、1の現場いなかったんですよ。
あ、
2は現場から入って仕上げ公開までいたんで、
うん、
で2もほら、
ね、そうやね、ちょっとね、あの、うん、ちょろっとね、
うん、なんか違う人で出てた、
うん、ちょろり
ん
とね、
そうそうそうそう、
千葉の海で、ね、うん、そうそうそうそうあれ大変だったわ、大変、あれめっちゃ前日乗り越えて、だから何せ何時間も待たされたな、
そうそうそうそうそう、
天さんの格好で、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、最終棟のシーンでね、
そうそうそうそう、
いやあれ俺もう寝れなくて、もう記憶ほぼないもん。
大変だよね、まあ、映画の撮影大変やもんな、ね、
特に頭痛組はね、
うん、
大変だったんですけど、まあ、その時はまああんま喋ってないですけど、その舞台では結構一緒に、
うん、
何喋ったか覚えてないですけど。
じゃ あ, 当時あったあの渋谷のチェとかでも会うてんのかな、
かもしれないですね。でもほらまだ下っ端だから、そんな調子こいて飲める多分立場じゃないから
そうかな、なんかニコニコニコニコなんか言ったと思うよ当時から、
あ、
うん
う
ん、
そうですね、
うん、可愛がられる感じやん、
そうそうそう、
さっきの電話は恐ろしいぐらい怖かったけどなんかうわみたいな感じだったけど、あら、パンギって思ったけどもうなんか可愛がられる感じっていう、あ、全然違う、やっぱ社長
はムカつかられるか、あの可愛がられるか、どっちか、
あ、上からはやっぱ可愛がられる感じはするよ。
そうなんですかね、
するけどね、下に怖いんやろうなこういうタイプってこういうタイプってしかし上下しっかりしてる人って、上にめっちゃちゃんとできる人ってやっぱ下に厳しいっていうイメージあんね、はい、あ、
それ俺最近テーマなんですよ、
何
下に、うん、あの寛容になりたい、
ああ
のというかやっぱ気になるんですよ、その、ね、ちゃんとしろと、
あ、
それ絶対ちゃんとした方が絶対いいじゃないですか、
まあね、
だからその人のその後輩のためを思って言ってるつもり、うん、言ったり指摘したりしてるつもりなんだけど、
うん、
それいらんのんちゃうかなみたいな、
いらん
な、
うん、
気づけよ自分でって話でしょ姉さんは、
気づけよ自分ででもないけど、多分歓喜が求めてるのって結構高いと思うねレベルが、
はいはいはいはい、
で自分が先輩にそれできるから、
はいはいはい、
それをそのまま下にもや俺ができるレベルを求めてるんやと思うねんけど、
はいはいはい、
そのレベルいらんと思うで、
あ
いや、
いや、
うん、
いや俺逆に言うと、うん、そのレベルでやったらいけんのに、
うん、
なんでやらんだろうっていう、
これな、できる人はみんなそれ言うね、でも人ってみんなそんなでけへんねん、それは このことだけじゃなくてもよ、
うん、
うん、だから実は今思うで、
はいはい、
上の人がやっぱ下をよくしてあげなあかんねん、気にかけてあげてどうのこうのって、
はいはい、うん、あ、それやってるつもりなんですよ、ただ厳しい、ただ厳しいですよ、
うん、それ求めたらあかんで、自分が上にやるようなことを下にもやれっていうのは、
あ、
なんかちょっとちゃう気がするな、
でも僕も言われてきたんで、
うん、
だいぶ、
うん、
だから一緒なんですよ、
うん、それでまあハマったんやろ、あ、ハマったタイプや、歓喜は上から言われて、あ、じゃあそうしようって、でもそれが全員そうとは限れへんからな、
時代もあるしね、
そうそうそうそう、 今なんてほんまに上の人らが大変な時代やで、はいはいはい、あちこちでハラスメント講座ハラスメント講座言うてさ、はいはいはい、何やるにも
そうですね、
ほんま
良かれと思って言ってんのにね。
これ話それいい喋って
、ね、いいですよ、いいですよ。
舞台とかでも絶対するやん今ハラスメント講座なほなな。その1個の舞台の時、チズンがちょうど間ぐらいの年齢やってん、
はいはいはい、
もうなんか40前後ぐらい で上の、まあ、おじさまたちもいる、で下の若い子たちもいる、はい、ちょうど間なわけ、
はいはいはい、
でも上の人たちはやりづらいね。今あだ名とかもあかんとか言われてて、
はいはい、何々さんでしょ。
そうで、実は逆にだから上の人たちをちゃん付けで言ったりとかしてたわ。
それは下の子のたちのために
というか、おじさんたちが苦しくならないために、
あえてフラット、あ、フランクに。
そうで、向こうからお酒も誘われへんから、はいはい、こっちから誘ったりとか、
はいはいはい、
こっちからしてあげないと、もうおじさんたちがもう行き詰まって死んでしまう、
はいはいはい、
もう今ほんまそんなんや。
それで姉さんが、うん、姉さん以上のおじさんたち誘うじゃないですか、
うん、
したら下の子たちは姉さんが誘ってあげるんですか。この人と飲み行くけど行くみたいな。それはしない別に。
あ、でも行く子もいるよね、
うんうんうん、来る子もいる。いや意外と最近そのあまりにもそれがそういう圧が激しくて、
うん、
誘いづらくなってて、
うん、
本当は行きたいのに、
うんうんうん、
若い子も、
うんうんうん、
っていう人も結構聞く。
あ、
もっと誘ってくださいっていうか、なんか一緒に行きたいですみたいな。
うん、
でもそれを鵜呑みにしたら危ないよね。
そうそうそう、だみんながみんなそうじゃないからね。
そうそうそうそう、
うん、でもちさんその時もう下の、あ、でもちさん言ったわ、飲みに行きたい子がおったの、はいはい、下の子で、
はいはいはい、
すごい興味のある女の子でね、
はいは
い、ないかへんって、まあ、断られるのも100も承知でね、ほんなら、はい、行きたかったです
怪しいな
って言って、でもほんまに言って、今ももうその舞台終わってから何年も経つけど、いまだにあのプライベートで飲むね。この成功パターンもあるし、
ね、あ、確かにね、
うん、
求めちゃダメだってことですね。
うん、
求めてないんだけどな。いやでも契約でも言わなくなったらゼロなんですよ俺。
誘われへんくなるってこと
って、あ、違う違う違う、もうなんか指摘したり、あの、うん、そういう言わない方がいいよって言うじゃないですか、
うん、
そうモード入ったら、うん、もう俺ゼロなんですよ。
あ、はいはいはい、
何も言わないですよ。言うならちゃんと言うし、
うん、
言わないならもうゼロでいいんですよ。
うん、
これむずいね。
間ないの、
やっぱ。いや作りましょうか。作りましょうか。
ちょっと100かゼロって難しいよ。難しい、もうちょっと間ないのって思う。
確かにね。でもね、最近思うんですよ、その多分だいぶ先輩たちも俺に寛容にいてくれたんだろうなって。
あ、
なんかこう思ったことも言わないでおいてくれたところもめちゃめちゃあるんじゃないかな、
うんうんうん、
俺はその言われたことだけ 100と捉えてるけど、うん、本当はそれ100分の2ぐらいで、
うん、
98個ぐらい多分我慢し、なんかほっといてくれたんじゃないかなって。
あると思う。
でその2でその98をだんだん感じるようになってくるんですよ。
うんうんうんうん、
そしたら、あ、気づき出すって、
うん、
それ早かったんだろうね、気づくのが。
何おつが良かったって言いたいの。
結局ね、
うん、
そうそうそうそうそうそう。
まあでもその勘がいい悪いもあるからな。その2聞いて分かってくる人もいればさ、
はいはい、
もう100言わな分かれへん人もいるから難しいよね、
はいはい、100言って分からな、分かるやつも分からないやつだよね。
100
言わなあかん、言わなあかんやつって、
うん、まあまあまあ、まあ、
なんすかこの話。
なん
おまおま。
まあでもそのぐらいね、先輩、え、なんでこの話になっちゃ
った。ね、それごめんごめん、チスンがもうブワー脱線してまうね。
なんだっけなんだっけ。
戻そう戻そう、トロフィー戻そう。
あ、そうそう、先輩後輩。
そう、うん、そうそうそう、ね、監督とは同じ学校出身で、
ね、
でお母さんに私は英語教えてもらってたっていう、まあそういう、まあ、
はいはいはい。
うん。
まあ、どんな話かと言いますと、これ全部読むと大変なんで、
うんうん、
まあ、朝鮮学校に通う、14歳の少女ソヒが、うん、朝鮮舞踊という、まあ、踊りですね、舞踊、あの舞踊部、朝鮮学校の舞踊部有名なんですよね。姉さんもやってた、
歓喜も大好きな、
ね、俺も大好きな。でも男子みんな好きですから、
うん、
この舞踊部、まあ、学校の花ですね。
そうなの。
そう、これまたね、バレエとも違う、日本舞踊とも違う、こうなんか独特のね、
うん、
あの舞踊があるんですけど、それをまあ小学校からみんなやるんですね。男はサッカー、
うん、
女は舞踊。
舞踊か、あの楽器ね。
楽器ね。
そうそうそう、2つしかないからどっちか選ばなあかんね。
そうそうそうそうそうそう。で大体動くの好きな人は舞踊に行くかな、うん、運動っていうかね、そういうやりたいことね。まあそういうその少女、14歳の少女が、K-POP アイドルの ライブに行くために、お父さんが大切にしていた、祖国、北朝鮮の勲章を、売ってしまうという、さてその後どうなるかみたいな、うん、話なんですけども、うん、まあ、その中で、チスン姉さんは、うん、その舞踊部の怖い、
怖かった
指導者、
怖かったやっぱり、
怖いでしょあの俺に散々言ったけど、あんな怖いのないからでも実際舞踊部の先生めっちゃ怖いですよね。
あのほんまにうちらの高校の時の先生これ100倍怖かった、うん、
いやほんとほんと、これまだ中学の設定だから、でも中学の先生も怖かったよね。
学校におんねんけどな、うん、でこれはほんまにあの実もちょっとあのまあこれ監督のいい子もあんねんで、ちょっとあの
怖め
でビリッと怖めでっていう、でも実もちょっと考えた、今の時代の朝鮮舞踊の先生って実も知らんから、やっぱ自分らの時代と随分時代が変わってるから、こんな厳しい先生いまだにおんのかなって言ったらまだおるみたい。うんうんうん、実際監督はなんか見学行ってめっちゃ怖い先生を見たんやって、
はいはい、
でその先生のまあ大体まあ3分の2ぐらいでやってほしいって言われて
ちょっと難しいな。
で実はその先生を見てないからどれぐらい怖いか分からへんけど
はいはい、はい、
まあ厳しめではあると、
はいはい、
でそっちの方がそのまあ舞踊部としてまあ締まるしね、ピシッと、はい
はい、うん、まあそれが本来の姿ですしね、
うん、
あんまりね、なんか
だらっとやっぱ舞踊部ってだらっとしてないやんか、どの部活よりもね、ピシッとこうしてるから、
そうそうそう、オールバックでね、
そう
みんなね、
うんうん、
規律が一番厳しい、
そうそうそう、
先輩後輩も一番厳しい、女子の中で、
うん、高校はね、うん、
そうなんですよ。
やっぱ怖かったか。
いやなんか声の圧あの結構ねその主人公の方抜いてるからあの絵はね、あの踊りの方を撮ってるから、うん、その指導してる先生の方のカットって
もう声やねんな、
思ったより少ないって、まあそれはそうだなとは思うんだけど、声でもう存在感すっごいね、あの最後さちょっと説教するところほぼオフじゃん。
あ、そう、先生一切画面に映ってもう声だけでずっと言ってるっていうところがあるんだけど、
まああれはでも面白いね、あのこっちのリアクションの顔面で、うん、あのこっちの存在をこう表現してるっていう演出なのかもしれないし、うんうんうん、知らんけど、
もうこっち映してたらほんま怖すぎたんじゃんいやでも声だけの方が怖いよね。
最高でしたよ、ね、やっぱあんなにリアルなその役っていうかないじゃないですか。
最高やった。
だって自分やってて、しかもそれだって朝鮮学校の舞踊部のを体験してる女優なんていないわけじゃないですか。
それはほんまに申し訳ないけど、いつも思った、うん、朝鮮舞踊を経験してます、しかもまあ結構ね、うん、しっかりね、うん、経験してプラス演技をやってる人って日本のチスンだけちゃうかなってほんまに思ったんよ、
う
ん、
そうそうそう、
調子乗っちゃうけど
いや
いやでも
本当そう、
本当にそれ、まあ、ちょろっと経験者はいるけど、うん、まあ、チスン結構がっつりやってるから、
はいはいはい、
学生の時
高3まで
これもう9年間やってるしし
かもセンターでしょ、主人公。
いやいや、チスンも副キャプテンという一番いいポジションやってるよ。
ああ、じゃあもっと上がいた。
高校の時そう、同級生で、あのキャプテンが一人いて、実は副キャプテン2番手でこう、こうやってやる。
はいはいはい、はい。見えないから、これ。見えない、見えない。やってっけど、見えないから。
そうそうそうそう、
じゃあ、あの、主役みたいなのあるじゃないですか、一応、
うんうん。
そういうのはあんまやってなかった。主役ではなかった。
まあ。
たまにあった。
だから、こうさ、軍部、一番みんなでやるやつの主役は、もちろんキャプテンです。うん、で、ちょっとその、数人でやるやつの、主役はやったりとか。
はいはいはい。
まあ
は
い、あと一人で踊る独舞っていうのもキャプテンとチスンでそれぞれで出たりとか
別の種目で、種目じゃない
種目で
演目か、
うん、一人踊りはやったけど、
はいはいはいはい、
そうそうそう、
だってめちゃめちゃスカウトあったんじゃないですか、まあ、歌劇団ってあるんですよ、在日コリアンの歌劇団ってあるんですよ、
プロ
はい、金剛さん歌劇団
唯一のね、
唯一のプロ集団、在日の、それはもう全国の有数の人たちが、そこに団員、まあ、劇団みたいなもんですよね、そこに
みんなもうそこに入りたいってなるね、もうトップ
芸術やってる人たちはその舞踊楽器歌
うん、
ね、司会とかそういうその、まあ、芸事にのトップがそこのに日本で一つしかないんで、全国から、
ね、そう、うん、そうそう、トップ集団とされて
る、ね、言われなかったんですか、
まあ、オーディション受けなかった
ああオーディションがあるんですね。
あるよあるよ。 あれは一応オーディションがあるんだけど、町さん受けへんくて、で当時の先生にもすごく怒られて、
あなんで行かないんだってはいはいはい、
そうそうそう、いろいろまあ恩恵受けてきたのに、
はいはいはいはい、
なんで受けへんね言われて怒られたりとか、まあまあいろいろありましたけど、
はいはい、まあ女優になる道を、
あその時は何にも考えてなかった。やっぱね、朝鮮学校しか知らんから日本学校に行ってみたかったん、
はいはいはい、
うん、で勉強は別にしたくなかったから日本の短大にポコッと行くね。高校卒業して
全く一緒。
あほんま。
俺もサッカー部で高校3年までやってて、うん、で大体進学は朝鮮大学か、
うん、
就職はなんかどっかあれ斡旋されたりする、斡旋っていうかまあなんかこういうところ
を、ね、そういう組織のね、そう
ね、そう、全く声かかんなくて、いやなんか、
あそうなんや、
日本の大学行きたかったんですよ、
うんうん、
で俺も高1から決めてて日本大学に行く、
あしっかりしてる、
絶対行くと、
うん、
でも高校はめちゃくちゃ厳しいんで部活受験勉強なんかできないんですよ、
うん、
そんなみんなみたいに、他の受験生みたいに、だから内申点っていうか、その普段の成績をよく取ってれば推薦枠があるから、うん、まあ、それを狙って、
うん、
まあ、とりあえず普段の勉強だけはちゃんとやってて、
で
日本大学行って、もう日本の友達と日本の教育を受けてみたかったんで、
うん、
それで大学行ったっていう感じなんですけど、一緒ですね、
うん、そうそう、
楽しかった
大学、
うん、
も
う朝鮮学校の抑圧から解放され
嘘、実は結構楽しかったんけどな。
あ、学校？
うん、
まあ、楽しいは楽しいですよ、
うん、
でもほら
部活一本やったけど
抑圧えぐいじゃないですか。
どんなもうなんか当たり前すぎてあんまり、
そうそうそうそう、だから今最近さっきも言ったけどパワハラとか何つうの、
あ厳しかった
圧とか、
うんうん、
全然余裕だよね学校からしたら。
あ、まあ、当時な、
だから映画の現場入ってもきついよ体は、
うん、
体きついし本当もうわけわかんないから大変だけど、殴られるとか、なんつうの、理不尽な走らされるとかないじゃん、
うん、
って考えたら、うん、なんでも余裕だなみたいな、そういう意味では感謝します。
よかったやん鍛えてもらった
鍛えてもらったでもそこで根性ついたのもありますよね。
うん、いやチスも部よ部ほんま高校はきつかったから、今もう一回高校戻れって言われたら絶対嫌やもんね。
やだやだやだ、
もうでけへんわあれは、
うん、
きつすぎた。
わかるわかる、
ほんまに。
いやなかなか珍しいですよ、そのコリアンスクール出身のこの業界にいる。
くそ結構おれへん。
いるいる、
知らんだけ
知ってる人は何人かいる、
うん、
いるいるいる、先輩とか、
うん、
出役じゃなくてもね、
ああそういうこと、
その制作がなんかどっか、
あ
そうそう、業界の
合うんや、そういう人だとたまに。
いやいや、めっちゃ交流ありますよ。
あそう、
まあ自然に知り合ったって感じなんですけど、
うん、
話してたらあれ先輩じゃんみたいな、
うんうんうん、
話が一気にね距離が
そうやねんな、共通の話ができるからな。
そうそうそうそう、
この話で大丈夫なとか
まあまあそういう学校の話なんですけども、見どころは、
見どころ、
うん、
まあこれね、まあ、チスン自身が朝鮮舞踊ずっとやってきたっていうのもあって、今までやっぱ朝鮮舞踊、まあ、パッチギは吹奏楽やったやんか
はいはいはい、はい、
とかサッカーとかやったけど、はい、この朝鮮舞踊をこんなに映画でこう描いてくれること
ないね、
なかったじゃない、
はいは
い
はい、
だから多分朝鮮舞踊って見たことない人いっぱいいると思う、
はいはいはい、
ね、まあ映画、あ、まあまあ、これ言わんとこか、映画でも出てくるけど、うん、ちょっと変な目で見られることもあったりとか、
はいはいはい、
ね、
はい、
するわけで、でもやっぱこの少女たちは単純に学校の部活として一生懸命朝鮮舞踊を踊ってるっていうね、
うんうんうん、
でその彼女たちのまあ青春なわけや、
うんうんうん、
まあいろいろそのね、朝鮮学校に通うことでのいろんな苦悩や悩みとかいろいろあんねんけど、
うんうん、
で最後もねバーンとこう、まあ朝鮮舞踊っていうのをね知らん人にやっぱ見てほしいっていうのはちょっとあるし、うんうん、やっぱね自分も朝鮮舞踊やったから思うねんけど、ほんまにしんどいのよ、
うんうん、
舞台に上がるまで、で、うん、特に大会って1年に1回しかないから、
はいはい、
うちら1年間その大会のためだけに練習するわけ、
うんうん、
もう潮吹くほど、うん、もう倒れまくるわけみんな、うん、夏とかで、そんなんも困難もいろいろあった、もう練習がきついだけじゃない、もう他のきつさもあんねんけど、
うんうん、
それをと向き合って その時間と真摯に向き合うからこそあの舞台でバッて輝くんやと思うね、
はいはい、
でな歓喜みたいにこの男子はおーええなとかなるわけよ、うんうんうん、やっぱ輝くためにはその過程が必要なわけでは
いはい、はい、
でこの映画って結構それがあると思うね、
はいはいはい、
この舞踊だけ舞踊に至るまでの舞踊だけじゃなくてもその物語自体がこの最後に結末に向かってのこの過程がぐわっとあるから、うんそれをなんかまあ朝鮮舞踊という形でも出してるしそうじゃない部分でもこう描いているなっていうふうには思いますね、うんうん、
確かにおっしゃる通り、うん、朝鮮舞踊を、劇映画として撮ってるものってほぼなくて、
うん、
で、まあ、ドキュメンタリーとかね、うんうん、もしかしたら記録映像としてはあるかもしれないけどもあとはプロの公演とか、
うんうん、
でもこういうまあエンタメのドラマとして描くっていうのはあの多分初じゃないかな、だし、まあ、あの在日コリアンを扱った題材を扱った映画久しぶりだなと思って見て思ったのが、過去は、まあ、チギ井筒和幸監督のパッチギこれはまあでも20年前ですよもうワンは
恐ろしい ね,
ね沢尻エリカさんのねセンセーショナルな、ね、登場と、ね、あの青春映画ですけど あれが20年前 で窪塚洋介さんの GO、うん、この間ねデジタルリマスター
あのやってた
ね上映やってましたけど、うんうん、結構お客さん入ったみたいであの GO もあれは90年代の朝鮮学校かな
GO ね、
うん、でパッチギは68年、
ね、
舞台で、でまあ、あの学生ではないですけどあの北野武さん主演の西洋一監督の
「ちとほね」
とか、まあ、焼肉ドラゴン
そうだ、ね
ね、舞台も映画化されましたし、まあ、主にはそういった、まあ、在日コリアンカルチャーを扱った映画って何本かありますけど。
ここ学生の青春映画みたいな感じで言うと、うん、パッチ以来じゃないかなと思うけどね。
そうですよね。そうですね。うん、そういう意味ではすごい貴重なフィルムだなと思いましたし、うん、こうやっぱり我々そういう中で育ったからこそなんかあえてこう。なんかそこに言及しないというか別にする必要もないというかあんまりこう、うん、なんかそれを特別なものと思ってないから、うん、我々はだからなんかあんまり別にわあえて触れる機会もあんまりない、うん、まあ過去のいい思い出っていうか過去というかまあ学生時代の思い出ぐらいのしかないし、うん、同級生とかね集まったらそういう話ね花咲きますけど話に、うん、なかなかこう形になってなんか見る機会ってあんまりないからなんかすごい貴重なものを見させてもらったなって思ったし、うん、これ現代劇なんで、
うん
のまあ、昨今の我々もねもう30年ぐらい経つんじゃないですか25年とか卒業して経つよね
そうですね30年は経てへんけど、まあ、
25年ぐらい経つでしょいや経つでしょだってじゃあちょうど25年ぐらいじゃない
25年ぐらいじゃない
ね4、5年経つんでやっぱ時代もねだいぶ変わってきてますし、
うん、
もう最近ではそういうその外国のカルチャーを扱った日本映画ってもうなんか最初コリアンだけじゃなくて本当この間クルド人のねあのテーマ扱ったあの映画とかまあ、なんかもっと多様化してるというか、
うん、
なんか時代なんだと思うんですけどなんかそういう意味ではこういうこうなんかこうこのカルチャーをなんかなんつうの形になってないじゃないですか形に見えるものとしてはないわけですよ、
うん、
何にしろだからこういうなんか無形な文化遺産じゃないけど、うん、いやなんかそういう、うん、目に見えない ね、
やっぱね、
うん、
それは人にねやっぱこういうこれを扱うのってすごく繊細やと思うのよね、うんまあ、さっきもちらっと言ったけど、うん、やっぱりアンチコメントも来るし、うん
はいはいはい、
よく思ってない人たちはやっぱり現に存在するからこれをボーンと出すことっていうのは結構勇気のいることだし、うん、覚悟がいるんだと思うの まあね、
特に当事者はね、
うん、だから何でもかんでもバンバンバンバンって作れないんだと思うのでもなぜ作るのかっていうね、うんうんうん、その監督たちの思いがあってね、
はいはいはい、
そこなぜそんなんも多分予想はしてるわけよね、はいはい、絶対こういう時のが来るっていうのは、はいはい、でも なんかこう見せたいものがあるっていうところに、うん、多分やっぱみんな共感して、うん、あのみんなが一生懸命作るんじゃないかなと思うんだけど、
う
ん
そうですね、
やっぱりちょっと扱うのはちょっと、うん、なんていうの怖い部分あると思うよ、う
ん、特に昨今ねちょっと右傾化してる、なんかまあねあの世の中だったりもするし、まあ、ナショナリズムがねまたこう台頭してるというかねそういう、うん、でなんか外国人こう問題、
うん、
これってこの我々はね日本で生まれて日本で育って、うん、うちの親も日本で生まれて日本で育ってるから、うん、なんか外国人の感覚あんまりないんですよね国籍だけ違うだけで、うん、もうそれとはまたちょっと違う外国人問題ってまた出てきて、うん、なんか今の人たちは結構一緒くたに見る人も多いと思うんですよ、うん、そのもっとね戦前からある脈々とねある歴史だったりその産物だったりするわけですけども我々自体がそういうのをこう余計言いにくくなってるっていうかまだそれしかないその我々みたいな存在しかない時代はあのもっと分かりやすかったような気がするんですよね今こう二重三重にややこしいっていうかそれをすごい感じててでもだからこそそれが、まあまあ、ちょっと違う問題というかそういう違うカルチャーだということをこういう、まあ、作品通じて見せていくっていうのはすごい貴重なんじゃないかなと思うし、まあ、これもそんなに、
ね、この作品自体、うんまあ、関係も見たから分かると思うけどすごいなんていうのかな政治的な部分を前面に出してる映画じゃないと思うわけ、うん、
全然違います
よね本当にこの、うん、もうどこにでもいる14歳の女の子の、うん、その思春期のね、
うんうんうん、
思春期独特のね、なんかこう悩みだったりとか、うんうん、なんかそういうもがきみたいなものがあって、家族との関係、友達との関係とかの中で、成長していくこの青春映画を割と前面に出していて、もちろんその奥には、じゃあなんでこんな悩みが出てくんねんって言った時奥にはそらそういうものが隠れてはいると思うんだけど、うん、なんで笑ってんのなんで笑ってんの、何真面目に喋ってるかおかしい
いやいやいやいやいや、
そうって思うのよね、
はいはいはい、
ただこれを見た時には単純に青春映画だけで受け止めてくれる人はもういればそうじゃない人もいるなと思うけど、
はいはい、
そういう意味でもなんかいろんな人に見てもらってどういうふうに感じるんやろうなと思う。
そうですね、
うん
まあこれもねそんなにめちゃめちゃ大きい公開ではないと思うんで、そう
でもこれが第1弾なんかパッて発表された時に韓国の方が反応がすっごい大きかったんで、そうほんで韓国の公開決まったよ、
はいはいはい、
韓国が12月に公開するんだけど、
はいはい、
日本よりも韓国での、反応が良かったんで、それも面白いやんなんか、
うんうんうんうん、で韓国はねその在日コリアンを扱うまあ、特に青春映画とか学生映画って、うん、めちゃめちゃこう注目されるんですよ、うん、興味津々らしいですよ、
うん、
知らない
から知らんからこそね、うんうんうんうん、
いやもう40分早い早い40分ですよう
っせやん感覚15分とか言
って何喋ってたんだろう
もうあちこち行ってねごめんね
そういやとんでもないです
もう思いつくねもう喋りたかった
それではもっと喋り足りないと思うんで今週はこの辺にして、ちょっと続きをもっと違ういろんな話も含めて、
ごめんねちょっと長かったね
いやとんでもないですよてか映画の話もっとしたかったんですよ
ごめんごめん俺それってそれってい
やいや俺一つだけで市川美和子さんがめっちゃ良かったんですよ、
ね、
そうい
や違うんだよ明日公開だからその良かった部分だけは言っときたくて
ああ
そうなんかおかん在日のおかんの感じ、
うん、
なんかサバサバしてて、うん、なんだろうでも美人じゃない市川さん、
うん、
なんかああいう人いるじゃないですか、
うんうんうん、
昔綺麗だったんだろうなみたいな昔っていうか
いやでもいい意味でだからその綺麗さが前に出てないのよね
そうそうそうすごい根付いた、ね、土着的ななんか雰囲気がありながらもなんかこう在日のお母さんの綺麗なお母さんのでもなんか
生活感のね
生活感があるさまざました感じ、ね、あの感じ天然でやってんのか、
うん、
めっちゃどっか取材というか自分なりに調べて役作りのためになんか会いに行ったのか俺全然わかんないんですけど、
うん、
それだけ気になるでも、ね、2時間ないぐらいの尺ですよ ね、
そうそうそう
ねすごい見やすいと思うんで テアトル新宿、ほか、そうそう、アップリンク吉祥寺、
はい、ほかいろいろ大阪とかももう同時で、ね、同時で7月10日やし、は
い、やりますんで、うん、皆さん劇場に足を運んでください。
お願いします。
お願いします。孫社長のアニモなポッドキャスト。さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。孫社長のアニモなポッドキャスト第15回配信会いかがでしたでしょうか。今回はチスンさん、女優のチスンさんを呼んで、主にトロフィーという新作映画、7月10日金曜日公開の映画についていろいろ語ってきました。長くなってしまったのでエンディングはサクッとって言われているのでもうこの辺で終わりたいと思うんですが、ぜひ皆さんお近くの劇場に足を運んで見てみてください。こういう映画体験もいいんじゃないでしょうか。知らないカルチャーに触れる、これも映画の、いいところの一つでございます。僕は何も関わっていない映画ですが、知り合いが多く関わっているので皆さん応援してあげてください。ということでここまでのお相手は孫寛義でした。さよなら。
この番組の BGM 効果音はオトロジックの提供でお送りしました。大八木杏奈でした。